新解釈コーヒーの世界。私、丸美コーヒーの代表後藤英二郎がコーヒー文化が香る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組です。さあ今回もですね、新解釈コーヒーの世界プロ一番最後になりますが、今日は、焙煎に関する深い深い話の中で焙煎実務メンテナンス編をお話しさせていただきたいと思います。もうそうですね、何回かお話しさせていただいておりますけども、今のこの、プロに関しては実際に焙煎業務に関わるようなコーヒーの本当に専門家の人方にとって少しでも参考になればと思ってお話をさせていただいております。なのでですね、普通にコーヒーをカフェで飲んでる皆さんにとっては、ちょっと分かりづらいわって思うかもしれないんですけども、ただコーヒーのその味わいに行き着くために焙煎師がどういうことをやっているのかっていう背景を知るとですね、僕その背景を知ることってすごい味わいでは大切だなっていつも思ってるので、ぜひ興味を持って聞いていただければと思います。さあ実際にですね、焙煎を毎日されている皆様、そしてこれから自家焙煎やってみたいなと思っている方々にとっては、どんな業務が待っているのか、そしてそれはどういう意味合いを持っているのかということの参考になればと思っております。で今回メンテナンスで話すのはですね、3つのポイントに絞っております。まずは毎日のメンテナンスの必要性、そして定期的なメンテナンスでここは注意点ですよというところと、あとは些細な異変に気づく味わいに関わるポイント、こういうところを注意してくださいねというようなお話でございます。まずはですね、毎日のメンテナンスでございます。毎日のメンテナンスっていうほどなんか大げさに言っていいのかというよりは、どちらかといえばですね、焙煎し終わった機械をきれいに掃除するって言った方が分かりやすいかもしれません。コーヒー豆を焙煎する前ですね、まずは暖気をして、しっかりと焙煎機を温めますよなんてお話をさせていただきました。でその中で味を作るためにはどういうポイントを見ながら豆焼いてるんですよっていう話が終わって、だいたい1日にどうでしょうね、最初のうちだと3バッチとか、10バッチぐらい、このバッチって何かというと1回焼くことをバッチっていうんですけども、1バッチ2バッチって言っていくんですけども、その焼いた回数のことですね。その焼き終わった後にこれ毎日必ずやらないといけない、掃除があります。どこかあるかというとですね、まず汚れとなるゴミがたまるところがだいたい3箇所ぐらいあるんですね。で1箇所目何かというと、コーヒー豆焙煎してると焙煎し終わった後クーリングというですね、豆を冷やすための大きな回転式のヘラがついた、受け皿みたいなところがあるんですけども、ここがですね必ず、パウチというか穴の開いた受け皿になっているので、その下に何かいろんなものが溜まるんですね。これ必ず溜まるんですけども、何が溜まるかというと、2つ、チャフとチップと呼ばれるものです。チャフって何っていう と、コーヒー豆ってコーヒー豆の種、これを私たちは焙煎するんですけども、このグリーンビーンズという豆にはですね、まだシルバースキンという皮をかぶってるんですよ。このシルバースキンって何っていうとですね、コーヒー豆は生産地でパーチメントと呼ばれる、お米でいうとですね玄米みたいな厚い皮をかぶった状態で保管されます。これは水分が保たれるので、生産地で何年か置いてあったとしても、その白米にした状態に近いようなグリーンビーンズよりはよく持つんですけども、この白米に近いような状態にして日本に出荷する状態をグリーンコーヒーって言うんですが、厳密に言うと白米とは違うんですね。白米の周りにもう一枚薄い皮をかぶっている、これをシルバースキンって言います。でこのシルバースキンはですね、そうですね、国によっては研磨して取ってる国やなんかもあります。わざわざこするようにそのシルバースキンを取ってしまう、ハワイ粉とか、そういうとこではそういう機械を入れてるとこあるんですけど、ほとんどの国はシルバースキンついてますね。でこれが焙煎中に剥がれるんですよ。 で、コーヒー豆って焙煎するとですね、グリーンビーンズからローストした茶色い豆になっていく段階で、浅入りでそうですね、1.4 倍ぐらい膨らむのかな。で、深入りのコーヒーにすると 1.8 倍とか、コーヒー豆ってどんどん実は熱を加えると膨らむというような性質を持ってます。これパフィングっていう、まあ、科学的な変化で、重量が減少して体積が増えていって水分が減少する。これ代表的なもので言うと、ポップコーンです。ポップコーンはトウモロコシが固い状態から熱を加えたらパーンって大きくなりますよね。で、あれは繊維が柔らかいからパーンって弾けるんですけど、コーヒー豆は繊維が硬いので形は伴った状態のまま実は膨らんでいきます。この膨らむ段階の時に、先ほど言ってた生豆の状態の周りについているシルバースキンは実は伸縮性がなくて、その大きく膨らむことについていけないので、ボロって剥がれていくんですよ。で、これがですね、いろんなところにゴミとして溜まっていきます。で、これを取らないと、これは比較的可燃性の高い柔らかいふわっとしたものなので、やっぱり火事につながるんですね。で、私が話すこのメンテナンス編の中で、結果メンテナンスをしないとどうなるよっていうのは、きれい汚いの問題ではなく、火事になりますよなんですよ。自家焙煎のお店が非常に設置するときやなんかでも苦労するのは、この場所でやっていいんですかとか、その根本的なものは何かというと、火事だしませんかっていうのが一番よく言われることです。で、言われてたっていうことは、今までに火事が出たことが何箇所もあるっていうことなんですね。で、やっぱりこれはさせてしまうと、お店の大切な道具が燃えてしまいますし、営業にも支障をきたしますし、借りてるテナントや建物にもご迷惑かけちゃうので、やっぱりメンテナンスはきちっとしないといけないんですね。で、その中でこのクーリング瓶の中にはこの茶粉もたまります。それとさっき言ったチップって何かというと、コーヒー豆がさっき膨らむという話を僕させていただきました。そして1ハゼ2ハゼ、まあ、これ味のポイントで説明させてもらったんですけど、2ハゼ以降のフレンチローストってすごい深いローストにしてくるとですね、先ほど言ったように、浅煎りのコーヒーだと 1.4 倍ぐらいなのに 1.8 から2倍ぐらいまで豆膨らむとですね、膨らむ極限の先には何かあるかというと、コーヒー豆をよく見てるとわかるんですけども、なんか欠けてるんですよね。深入りのコーヒー豆ってなんかぶつかったのかな、穴開いたのかなみたいな、 2,3 ミリの小さな丸い円がポツポツってコーヒー豆出てるんですよ。これ実はコーヒー豆が焙煎の極限の深入りになるときに、豆がパカって、中にですね、実はそのパカって剥がれたところの中には何が起きたかというと、水分が凝縮して、その水分が一気に蒸発してバンと膨張してるんですね。で、そうすると壁を剥がしてしまうんですよ。これを実はチップっていうんですけども、これもですね、深入りするとボロボロ出てきます。で、これがクーリング瓶の中にたまるので、この下は必ず掃除機をかける。そして、焙煎機の中全般も、この先ほど言ったまず茶粉がいろいろと飛び散っていって溜まっているので、これを取り除きます。で、この茶粉はですね、最後サイクロンと言われるところがある本体の横にですね、空気をずっと表に出す時に、サイクロンという名前なので、なんとなく思いつくと思いますけども、まあ竜巻ですね。竜巻状に風が流れるような、設備が一番多分最後の場所についていると思います。で、この最後の場所についているところを、必ず掃除をしてですね、この茶粉を全部回収してゴミとして捨てます。この茶粉の色を見るとですね、焙煎機の性能やなんかもわかるので、まあ、簡単に言うと焦げのつきやすい焙煎機なのか、基本的には焦げのつかない焙煎機なのかっていうのは茶粉の色見たら分かります。本当にうちのですね、スマートロースターみたいに、簡単に言うと、不完全燃焼によるすすの着が付着がなかったりだとか、直火焙煎と言われるようなドラムでもなくて、うちもディードリヒという半熱風なので、半熱風だと直接すすみたいのはつかないので、着粉も焦げもしないですし、本当にクリーンな色の状態のまま焼けているのがよくわかります。それと、 この辺を全部ですね、だいたい開閉式になって掃除機を当てて、きれいに掃除をすればいいと思います。それとですね、焙煎機の中にはですね、なぜか様々なところにうっすらとなんかですね、ホコリみたいのがたくさんたまる、つくんですね、壁際に。いろんな器具のすべての壁にうっすらとホコリみたいのがしっかりとついていくんですよ。これ実はずっと煙突の先まで、ついていくんですけど、これそもそも何っていうとですね、元を正すとコーヒー豆って焙煎しますよね。焙煎すると、200度近くまでなって最終的には黒くなっていくんですけど、すすが出ます。ちょっとイメージしてもらうとですね、まあこれ北国の人じゃないと分かんないかもしれないんですけども、薪ストーブだとか冬場のストーブって煙突にいろんなものがつきますよね。で、あれは、まあ、ガスだとか、まあ、それこそ灯油とかの燃えたカスが何かの成分として上がっていくんですけども、じゃあコーヒー焙煎した後にそういうふうにつくものは何っていうと、まさにコーヒーの成分なんですよ。なので、浅入りの結構傾向があって、浅入りの専門店のスペシャリティの店は、あんまりそういうのがつきづらい。でも、つくんですけども、ちょっと色がですね、クリーム色がかった淡い色としてつきます。深入りの専門店のところ行くとですね、そこにつくうっすらとした何かも、ちょっとしっかり と、ダークブラウンというか、ブラックに近いようなものがついていきます。で、これはですね、まあ、本当にうっすらとついていくので焙煎機周りは毎回掃除して、まあ、サイクロンの下のところもきれいに掃除してきれいにすることができます。まあ、ここがまずきちっとしていくこと、あとはまあ食品を入れるものですから、焙煎機の周りだとか、そういうところは基本的に拭いてほこりをよく取ってきれいに衛生的に保っていくというのが第一になります。まあ、これは本当にですね、焙煎作業ってものすごく集中してやるんですよ。で、1バチ、2バチ、3バチ香りを持ってずっと頭の中で計算しながらやって、それをまあ仮にですけど忙しくなってきて10バチ、20バチやると1日8時間も9時間もずっと焙煎してるんですね。そうなるともう疲弊してはーってなると思うんですけども、絶対にやらないためです。明日やろうとかではなく、必ず焙煎後毎日やっていただきたいと思います。それと、あとはですね、定期的にやるメンテナンスの代表的なところでいうと2箇所、ベアリングと呼ばれる、ドラムがくるくる回るところにですね、油を刺すという作業があります。まあ、油を刺す場所は3箇所ぐらいあるんですけども、焙煎機の豆を焼くためのドラム、それとそれを回すところのエンジン部分であるモーター、そしてモーターも、クーリングファンについているようなモーターのその根元にも必ずオイルを刺すところがあると思います。この辺ですね、きちっとオイルを刺して、まあ、非常に高価な機械になりますので、その辺をですね、きちっとメンテナンスをすると長く、そして、機械の故障なく使うことができますので、これはですね、本当に1週間に1回とか2週間に1回、まあ、使用頻度によりますけども、必ずメーカーさんに最初言ってくれる、頻度があるので、まずそれを守ってですね、こまめにこまめにやることをお勧めいたします。それとすごく大切なのが煙突掃除、これですね。煙突掃除大変なんですよ。特に札幌なんて雪国ですからね、表出てせんと、やらないといけないというふうになるんですけども、でもやっぱりこの煙突がですね、掃除をしないと結局、まあ、エアーの抜け方の、抜ける量が変わってきます。そうすると中の燃焼と実はテイストにもものすごく影響してきます。そして何よりも先ほど言った火事が出るのはこの煙突に火が入って、そこに本来であればですよ、煙突というのは鉄の筒ですから燃えるものがないので煙突内燃焼というのは起きないはずなんですよ。なんですが、掃除をしていない、先ほど言ったふわっと何かつく、成分がずっと煙突しないと積み重なって、まあそうですね、積み重なると煙突の中にその厚みが1センチ2センチぐらいのふわっとした厚みの柔らかい燃えやすいものが溜まっていきます。 その燃えやすいものに茶フというふわふわしたものに火がついたものがそこに付着すれば着火剤となって一気に燃えるんです。で、これを起こさないために必ず、自分たちの、焙煎量に合わせてどのぐらいその厚みのあるものが溜まってるかっていうのを焙煎の経験の中で貯めて決して、怠ることなくこれをやっていくことをお勧めしたいと思います。仮にですね、火事対策の中でお話しさせていただいて全部が全部じゃないのであくまでこれは参考にということで、もしも火事になりそうになってしまったら、実は僕はですねちゃんとやってるので過去18年間一度もないです、ないですが、いろんな焙煎人から話を聞いたことの中からちょっとお話しさせてしまういただくと、まず焙煎で火事が起きる原因の時にはですね、焙煎してるのを忘れて、そのままずっと焙煎をし続けて豆が炭化してしまった場合です。これよく聞く話です。まあそれももちろん集中して美味しいコーヒー作ってるってみんな思ってると思いますけど、まあこれ業務ですから、それが20バッチ30バッチになってくると、人はどうしても集中力が途切れてきます。そんな中ですごく疲れてしまって、深入りの焙煎を焼いてるつもりなのに15分ぐらいで焼き上がるのにいつの間にか電話かかってきてしまってとかなんかの理由だと思うんですが、焙煎機が離れてしまって焙煎の豆がいつの間にか真っ黒黒に焦げている、はい、この時に何をしないといけないかというとですね、もしそのままガスをまず確認してください。ガスを確認してガスが消えていた場合もしくはついていた場合によっても違います。まあ、ついていてまた中にガスがあるなというような形の状態、それと、まあ、ガスが少し消えかけてんなという状態の時に、この消えかけてるなと、ガス圧に対してガスが消えかけてんなという時に、この時にですねよく注意してもらいたいことがありまして、この状態何かというと中に炭があって、炭となってしまうようなコーヒー豆の焦げたのがあって、これに、実はもう着火直前なんですよ。でこの状態で絶対やっちゃいけないのがですね、ガスが消えかけてるからガス確認しようと思ってパカッてこのガスの焙煎機の、豆を出すところでもそうですし、ガスを見るところもそうなんですけど、絶対開けないでください。これですね、火事でよく言うバックフラッシュっていうのが起きます。低酸素状態になってます。そこに開けることによって空気がバッと酸素が入っていきなり発火するんですよ。これが火事の大きな原因です。なので、もし炭化してるなと思ったら静かにガスを切ってガスが切れたことを確認します。そして豆はドラム回したまま開けずに、もうそのまま焙煎機を放置して20分30分かけて自然に温度を下げてから豆取り出してください。そうするとですねバックフラッシュは起きないと思います。それと必ずですね焙煎機の横には、消火器を、置いてください。とはいえ焦ってしまったらこんな冷静な判断ができないかもしれません。そしたら出てきた豆に火がついたということで慌てた時に消火器がないとダメなんですね。なので消火器を用意しておく。そして消火器の中にはですね、これは調べていただいて、まあ、専門的な言葉ではちょっと言いづらいものなのであれなんですけども、通常の消火器の他に、精密機械用の、消火器というのが存在していて、精密機械用の消火器を使うとですね、普通の消火器使ったら焙煎機ほぼすごくフルメンテナンスしないとかなりダメになります。でシュワーってやつですね、でなると食品として使うにはもう本当にフルメンテナンスしなくちゃいけなくなるんですけども、精密機械用の消火器というのが存在していて、それを使うとですね、一気に空気を遮断する方法になる、まあ、窒素みたいなものをブワッて出すっていうようなイメージだと思うんですけども、そういうのちゃんとあります。で食品機器やなんかに使えるみたいな検索をすると普通の消火器よりちょっと 4,5 倍高いですけども 4,5 倍高いですけど焙煎機の値段考えたら超安いと思いますので、やっぱりその、消火器は用意した方がいいと思います。まあ焙煎業務に就く人に もし、意識してもらいたいとしたら、まあ、こういうメンテナンスのことになります。あとはですね、本当に些細な最後、意識してもらいたいのはですね、まあ、焙煎というのは機械なので、その焙煎機の些細な変化に気づく必要があるんですよ。で、僕焙煎していて、あ、やっぱりその些細な変化でどこに出るかなと思ったら、一番はですね、音です。音。うん。音を必ず意識してると、いろいろな変化が分かります。まずは焙煎機、さまざまな機器のベアリングやオイルが不足してればキーって音が鳴ってきます。あ、これはメンテナンスの中で、まあ、ずっと使ってれば必ずなるものなんですけど、ベアリングの交換時期を教えてくれたりだとか、そういうことが分かります。あとモーターの異音だとか、そういうのが分かります。あとはですね、あの焙煎してると時々ずっと嫌だなと思うかもしれないけど、エアーの空気の音、この音もですね、やっぱりきちっと覚えておく必要があります。これが高くなったり低くなったりっていうことは、煙突の抜ける量だとか煙突の中の径の変化だとか、そういうのも全部影響してくるので、エアーの抜ける音、まあ、この辺をですねきちっと意識した方がいいと思います。ただ音とか感覚って、非常に難しいことなので、まあそうですね、最初のうち僕が最初の焙煎機入った時にやったのは、焙煎機からちょっと離れた場所で、iPhone みたいのでしばらく動かしている時の音を録音しときました。で、その音から3年後、5年後経ってから同じ場所に、iPhone を置いて音を録音するとどのぐらい音が変わってるか分かります。まあ、人の感覚はすごく不安定なので、そういう定点観測的な感覚で、物事を判断していただくと焙煎機のこともよく分かるかなというふうに思います。いやー、もう全然面白くない話ばっかりでしたね。もうコーヒーを飲む人の方にとっては何にも面白い話ではなかったと思うんですけども、ぜひですね、やっぱりその飲む人方に美味しいコーヒーを届けるためには、こういうメンテナンス、そして美味しさにつながるための繊細な、管理をぜひやっていただきたいと思います。はい、という形でですね、一旦これでプロ編は、終了させていただいて、今回は焙煎に関することでした。またですね、とっても難しい感覚になるかもしれませんけど、鑑定だとかカッピングなんかでの本当に詳しい私が持っているプロ編はまたお話をさせていただく機会をいただこうと思っております。はい、このようにですね、コーヒーにまつわることを独自の視点でお話していこうと思っています。丸見コーヒーは札幌市内に6店舗あります。ぜひ自分のに合うコーヒーを見つけに来てください。本日もありがとうございました。